皆さんこんにちは。この番組入り物通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
エピソード263、5月12日の配信でございますね。
うむうむ。
収録的には5月に入りましてね。
そうですね。
4月、だいぶ長かったんで、収録時間がね。
収録がね、長かったですね。
はい。ちょっと長かったんで、まあ、5月はちょっと気分的に短くしようかなっていうふうに思ってはいるんですけど。
何の宣言なのか。
いや、ただ、これを言うことによって、まあ、聞く方はもう分かってるわけじゃないですか。うん、この最後の結論を。今我々まだ結論分かってないですけれども。
ね、無駄な前振りだよね。もう答え分かったのにね。
はいはいはい。また何か言ってるわ、みたいな感じになってるとは思うんですけど。
ホネストさんよ、このシークバー見ろよって思ってるよな、みんなな。もう本当にもう。どこがだ、
今のこの時点で全然動いてねえよ、シークバーみたいな話になってるかもしれないけどね。まあまあまあまあ、ちょっと本来のね姿にちょっと近づけていこうかなっていう努力はしたいなと思ってるんですよ。今の時点では。
なるほど。
っていうことなん
です。なるほど。
うんうんうん。まあ5月12日といったらですね、今年は母の日ですか。ね。
母の日か。でもそんなことよりも大事なことがあるんですけども、ホネスト君と三重県リスナーさんにこう、もう絶大なクレーム案件があるんですけども、
いやいやいやいや、なんか、まあまあ言ってくださいよ。何ですか、
パルケースパーニャ激込みらしいじゃないですか。
らしいね。
今まで騙してたな。もう、何なんだよ、もう。何がガラガラだよ。
まあ、小平さん聞きなさい。
騙されたぞ、みんな。騙されてしまったぞ、みんな。
まあ、聞きなさい。
ホネスさんがガラガラ、いつ行ってもガラガラだって言うから、今年のゴールデンウィーク遊びに行ってみようって。あの野郎騙したなってみんななってるよ。ケリーさんもだぞ、ケリーさんも。ケリーさんも責任感じろよ、ケリーさんも。え？
責めんじゃないよ、ケリーさん。それがニュースになってる時点で、異常なことだっていうことがもう明白じゃないですか。
いや、だから騙されたんだってみんな、こう、ガラガラだって言ったから言ったのにさ、もう。
違うんだよ。
何が60分待ちだよって。
違う、一番戸惑ってんのは、三重県民と俺なんだから。多分、いや、島スペイン村もすごい戸惑ってると思うよ。だって今までさ、そうだ、使ったことないと思うもん。この待ち時間90分とかいう、90っていう数字なんか使ったことないよ、今まで。多分。開館以来90っていう数字使ったことないんだから。え、90ですか？え、ないです、90みたいな。作ります今からみたいな。そんな状態だったと思うのよ。正直ね。
いや、これは由々しき事態ですよ。まあ、はやついつもこう、世界線が違うとかね、こう、皆さんの現実とはちょっと違うんで気をつけてくださいねと言い続けてきましたけども。
言ってた、言ってたね。
いや、今回ばかりは、ずれすぎだろう。
ちょっとね。
待ち時間0分と60分、90分は全然違うぞ。
そうね。
はやつ1本聞けちゃうんだから。90分待ちはやつ1本聞けちゃうんだよ。下手したらゲームなんとかも聞けるんだよ。
あ、じゃあ。
押し話も3本ぐらい聞けるかもしれないんだよ。
待ち時間に聞いてもらおう、それは。せっかく行ったんだったら、待ち時間に聞いてもらおうよ。オムニバスやつだったらちょうどそれぐらい。
そういうロードボイス音源取ってないよ。え？
そう、違うね。今、ロードボイス取っても、多分、三重県にタグ付けはできないから。
各アトラクションに紐付けたやつで、公開してないよ。もう。
はい。ということで、これをね、お聞きの皆様、今、ピレネーの近くにね、いると思うんですけど。
なんだ、ピレネーって、何なんすか、果物のか、何なんすかね、これ。ですね。ぶどうの品種かな、うん。
違うんですよ。これね、島スペイン村にある、絶叫マシンの名前、ピレネーっていうんですけどね。
へ
ぇー。これ、おそらくこれ今聞いてる方は、ピレネーに並んでいる方だと思うんですよ。
え、でも、普段、0分待ちって聞きましたけど、
0分、まあ、まあ5分ぐらい、5分10分待つことあるんですけど、まあ、もうこのゴールデンウィークなんと60分とかね、待ち時間ができたそうで、ね、そんな待っている皆さんに届けてますよ、この音源はね。いやいや、ピレネ待ってるやつ、ロードボイス起動しないんだ。
なんでだ、起動するだろう。 なんでもう、もうエスパーニャに関するホネスト君の情報も信憑性ゼロだからな、今。
いないんだから。いや、
もう聞くやついないって言ってもそれ信じられないから、さっぱり信じられないね。
いや、だから、俺として、いや、俺もクレーム案件だよ、逆に言ったら。
ひょっとしたらもう、桃太郎の話も全部嘘かなって今思いつつあるからね。
その、島スペイン村のせいで、もうこう、飛んだとばっちりですよ。私のこと信憑性がなくなるっていう。こんなことないんだから。
もう、三重に関する情報全部嘘かもしれない、もう。
違うのよ、違う。だから、こっちもクレーム案件。だってさ、島スペイン村に行ったら、こう、並ばずに乗れるっていうのが、うん、トイレ、チカチカ芸人、ホネストとしてはありがたかったわけですよ。
そのくくりの芸人何人いるんだ。
まあ、唯一無二だと思ってるけども。でもさ、早く乗れるのがいいと思ってたのに、うん、ああ、なんだ、島スペイン村もそうなっちゃったのかっていう、こっちとしてもがっかりですよ、なんか。ああ、そうですかと。なんか YouTuber やらなんかがこう盛り上げたせいで、なんかこんな事態になってんだみたいな話ですよ。
もう、その発言はもう、一体本音さん誰の味方なんだ、もう。なんかただただ孤立してい
く。誰の味方でもない。
なんかこいつだったの。
まあ、島スペイン村からしたら、そんだけ並んでいただけるっていうのは、まあ、ありがたいことだからね。まあ、お客さんいっぱい来てる
ってことだからね。そうですね。おめでたい話ですよね。そうですよね。
でも、しかもさ、これからまたポケモンが来るわけでしょ？
本当だよな。ポケモンももう、とどめ刺しに来るかもしれないな。もう、90分待ちのハードル超えるぞ、これ。どうしようかな。
そうよ。120っていう数字作っといた方がいいよ、多分今。
館長、3桁、マジ無理っす、3桁は、って。あ、だって90だってさっきの6を無理やり反転させて90にしたんですよ、さっきの。だってもうね、って。
ね。うん、
そう。120は無理。
120。じゃあ、10分待ちのやつと20分も待ちのやつのその磁石くっつけてさ、120にしててよ。
ちょっと GYI が過ぎるんだって。
しょうがない。10分と20分あるでしょ？だからそれ10の1と120でこう重ねてこう貼ればさ、バレないから、これ。
両手が埋まります、両手が。
ダメかな。まあまあ、今回のこのクレームは、ちょっと甘んじて受け入れようかなとは思ってますよ。
もう次回も謝罪会見ですよ、もう。緊急謝罪配信ありですよ、もう。
でもまあまあ、三重県にね、これだけ人が来てくれたっていうのは、良かったんじゃないですか、やっぱり三重県アンバサダーとしては。アンバサダーとしては知らんけど。
もう発言が適当すぎるんだわ。
みんなね、いや、ほぼあんまり来ない、ね、三重県に来ていただいたわけですから。きっと島スペイン村に行った帰りとか行く前とかに伊勢神宮にも行こうかみたいな感じで行ってくれてるんだろうかなとは思うので。まあまあまあ、これから三重県をごひいきにしていただければいいかなというふうに思いますけどね。
VTuber さんのおかげですね。本当にもう、三重県知事の人は、VTuberの人に感謝の言葉を、どうか、スパチャで。
YouTube だから、ね。
どうかスパチャで。
どうかスパチャでね、送ってもらいたいですけどね。
三重県知事ですって。
今回のゴールデンウィークで、こう、早津井リスナーさんはどれぐらい行ったんだろうね、エスパーニャ。
行ってないだろう。
行ってないか。
行ってないだろうな、さすがにな。VTuberさんの、それを人を推してる人はいっぱいいたけどもな、行ってないだろう、みんな USJ とかでこう、うん、たんざん楽しんだだろう。
まあそうだろうね。うん。なんとなく分かってましたけどね。はい。まあそんなわけで、今日短くするって言っておきながらオープニングでもすでに10分喋っちゃったんですけど。今日はですね、私の回なんです。で、タイトルを見ていただいた方はもうお分かりかと思いますけれども。
はあ、はあ。
ちょっとコナンの映画を久々に見てきましてね。
コナンの映画を見た？
映画館で
映画を見た？
見たんです。
あれ？
なんでちょっとその話をしようかなと。あ、ただ、ネタバレはしないつもりです。
ネタバレはしない、
はい、ネタバレはしないで、今回のコナンの映画についてちょっと語ろうかなというふうに思いますので、ね。早速、本編の方に入っていきたいと思います。ということで本編なんですけれども、
うん、
なんとですね、
うん、
10年ぶりです。
10年ぶり、
約10年ぶりに、
10年ぶりに
映画館でコナンの映画を 見てまいりました。
10年ぶりですって、すごー。
いや、これね、今日お話ししようと思って、いろいろ準備してる中で、あれ？そういえば前回っていつ見たんだっけ？と思って紐解いてみたら、10年ぶりだったということに先ほど気づきまして、私もちょっと驚愕をしております。
すごー。
それくらい、だから、もう映画館で映画を見てない。まあまあまあ、なんだろうな。子供と一緒になんかね、短い映画見に行ったとかはあるんですけど。
うん。
あ、それこそなんかお母さんと一緒の映画とかあるじゃない。
ありますね。
なんかそれを見に行ったみたいなことはあるんですけど。
うん。
でもそれ以外って言うと本当に映画館に見に行ったって、もう本当10年ぶりぐらい。
すごー。
でしたね。
もう10年前じゃ値段も全然違うでしょう。
それでですよ。
あ、それでですよ。
今回なぜ映画館に見に行ったのかという話なんです。
なぜ見に行ったんですか。
ちょっときっかけがございまして
。漫画760さんも見に行ってたからやっぱりこう、負けてらんないぞって思ったんですかね。
いや、別にそこの点に関しては僕原作中なので、あの映画中じゃないんですよ、そもそも。
ああ。
コナンはね、いろんなこう、メディア、横断型でね、いろんな携帯で出してるんですけど、まあもちろん映画嫌いなわけじゃないんだけども、どちらかというとやっぱ原作の方が好きかなっていうタイプの人間なので。
なるほど。
うん。なので、その、なんか漫画760さんが見に行ってるからっていう理由で言ったら僕去年も見に行ってないとおかしいですからね。
うん。
まあまあまあ。ちょっと、漫画760さんきっかけではなかったんですけど。
ではなかった。すいませんね、佐島さん、三輪さんね、すいませんね、本当にもう。
あ、でもね、きっかけが全く漫画760さんではなかったわけではないんですよ。これまたちょっと難しい。
ですって、佐島さん、庭さん、ですって、ですって、ですって。
というのもですね、まあ、リスナーさん、あ、我々のね、
は
あ、うちの番組のリスナーさんで、
はあ、
ケンケン丸さんっていう方がいらっしゃるんです
よ。ああ、いますね。
ケンケン丸さんが、昨年の、漫画760に僕がゲスト会で出たコナンの回を聞いてくださってたみたいで。
暴れ倒した回ですね。
暴れ倒した。まあ、今年も暴れ倒してはいたんですけど。
もう2年連続で暴れ倒してますからね。
まあ、暴れ倒してたそのデータベース作りましたっていう回を聞いてくださっていて。
は
あ、
はは
あ、なんか、それがこう頭の端っこにあったんだと思うんですけど。
は
あ、どうやら今年のコナンのね。
うん、
ムビチケが1枚余ったんですって。
ほう。
ケンケン丸さんが。
ほうほうほう。
で、まあ、余っちゃったなっていう時に、あ、ホネストさん、これ、一枚余ったの、いります？
いい人突然のいい人
もし行くなら、いります？っていうのをツイッターでこうご連絡くださったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
なんか裏あんじゃねえかなと思って、最初ね。
疑うやついた
え、なになに怖い。そんないい人いる？何の俺もご提供できるもの何もないけどと思いながら。
すごい疑ってかかった
というのも、そのケンケン丸さんが、昨年のね、その漫画760さんの、ホネストさんの子なんか聞きましたと。
はあ、はあ、で、
まあ、せっかくお譲りするなら、
うん、
なんかちょうど今コナンもやってるし、
うん、
あれだけ熱量を持たれてるホネストさんにお譲りするのが、で、映画を見てもらうのがいいんじゃないかと思って、お声掛けさせていただきましたと。
うん、
ね。
うん。
あ、じゃあ、もうありがたくもらおう。
よかったですね。
いただいちゃったんです。その、ムビチケ1枚。え、でもさ、そこで問題なのがさ。
問題なのが。
僕、10年前に映画館行ってないわけよ。
はあ、ははあ、
ムビチケというものの使い方がわからないわけ。
まあまあ、まあ。まあ、10年前に仮に使ってたとしても覚えてないでしょうしね。
覚えてないし、ムビチケっていうのを、
ムビチケ
知らないですっていうのも言えなかった。
言えなかった。
これってどうしたい？いや、てか調べたら出てくるだろうと思ってるからね。
もう、ホネストくんたら、
人に弱みを見せるの嫌いな人種なので、僕。
もう、
わからないって言えないんです、人に。すいません。
わからないです。
って言えない人なんです
よ。言えなかった。
で、いろいろ調べて。
うん、
映画館に行って券売機みたいなところで、あ、ムビチケっていうボタンあんのみたいな。
で、
それでなんかこうやると、あ、買えるんだ、みたいな。
うん。
ところわかりましてね。
うん。
まあ、せっかくいただいたので見てこようっていうことで意を決して行ってきたわけなんですよ。
うん。
冒頭にもお話ししましたけど。まあ、なかなかこう、ある緊張下のもとでは映画館に留まれない人間なので。
大丈夫？今年のコナン君水没とかしなかった？
いや。
ラーンってならなかった？
なかったんです。水没。
ヘイジーみたいなのならなかった？
海の近くにはいたんだけど。
あ、いたんだ。
いたんだけど、あの、いつぞやの潜水艦をテーマにしたような形の、
うん、
あの、もうほぼ水の音みたいなのもなかったし。
なるほど、なるほど。
今回はね、とても、しかも、取った席も、通路側の席だったので。
うん、なるほど。
もしトイレに行くとしても誰にも迷惑をかけることないなっていう安心感のもと、今回映画館で見させていただいたわけなんですよ。
なるほど。
結論から申しますと。
申しますと。
トイレに行かずにね、120分見れましたよ、これは。
まあまあ、まあ、映画を楽しめたかどうかの尺度にこう、トイレに行かなかったかっていうのをこう、あんまりこう、並べる人あんまりいないんですけどね、なんかね。
そこだって重要、だって皆さん気になるところでしょ？本日と大丈夫だったかな？途中トイレ行って、話のあの重要な部分見れなかったんじゃないかなみたいな話を。
大丈夫ですよ。過去の話にね、乗っ取ってね、こう、映画見る前にこう、3つぐらい餅食べてますからね。もう全然もう、腹満杯で行ってますからね、大丈夫ですよ。
すっかり忘れててね。その餅を食べなきゃいけないということを忘れててね。うん。じゃあ、ロキソニンも飲んでなかったもんですから
。ロキソニン飲んで、佐藤の切り餅、もうね、もう5パックぐらい食べてね、もう。
いや、食べてなかったんですけど、まあまあ、その、精神的に追い詰められる環境ではなかったんですから、その、ね、通路側という席を取ったので。
はあ、ははあ、
まあまあ、しかもね、2時間超えのね、そのトイレ行かない実績っていうのは、バルミューダさんの、あのイベントでも体感してますから、その実績をもとに今回ね映画館でコナンの映画というのを楽しませていただいたわけですけど、
はあ、ははあ、
非常に面白かったですね。やっぱり映画というのはまあ映画館で見るというのがまあいいこともあるんだなというふうに今回久々に感じたわけなんですけれども、
うんなんか淡白な感想だな、うん、
あまあとはいえやっぱり最後の方ちょっとそわそわしてたからね。そわそわして、最後のエンディングの曲の、愛子が歌ってる曲の間にトイレ行こうかな、どうしようかなと思ってたけど、まあまあ行かずにね、済んだんですけど。
なるほど。
まあまあまあまあまあ、でも、コナンの映画というのを非常に楽しんできましたよ。
うん。
で、今回はコナンの映画の話をしたいんですけど。
したいんですけども。
ネタバレをね、あんまりしない状態で今回もやりたいなと思ってて。
ほうほう。
というのも、まあ、今まで、こういう映画系の話を僕がしたとき、大体ネタバレせずに来たと思うんです。
もう、そういうジャンルの回、何だったか思い出せないな。何だかがあったかな。
なんかあったはずなの。僕もちょっと覚えてない。覚えてないんだけど、今までこういうなんかこう、映画見ましたとか、なんとかやりました。こういうコンテンツ読みましたとか、あと本の紹介をするときとかね。
まあ、じゃあ直近で言うと、推しの子とかですかね。
あ、推しの子もそうだし、あとは大木あき子さんの本もそうだし、
ああ、そうだね。
高山和美さんのトラペジウムもそうだし。
アメイジング。
そうそう、アメイジング今いいんですけど、でも、なんか、そういう、小説の内容とかっていうのは、極力こう、ね、本編に触れないような形にしてきたんです。というのは。
というのは。
これはもう、明確にそれをしないようにしてきたんです。この人は。私、やっぱりその、法令遵守芸人じゃないですか。
もういろんなくくりを自分で作っていくな、もう。
一応ね、法に厳しい法令遵守芸人なので、
は
あ
は
あ、やっぱりこう、ネタバレをするっていうことは、やっぱり一定コンテンツとしてはありなんだっていうのは分かりつつも、
は
あ
は
あ、こうどこまでやったら大丈夫なのか、っていう、この線引きがなかなか自分的に難しいなっていうのをずっと悩んでまして、今は。
はあ、はあは
あ、うん。なんかファスト映画とかね、YouTuber でこう、捕まってる人とかもいるじゃない？
あ、そうだね、いるね。
そことの線引き、じゃあ、そのネタバレってどこが違うのかみたいなところが、ちょっと僕の中でまだ腑に落ちてない部分があって、ちょっと自分でこう、ネタバレ会やるのは、結構、避けていこうかなと思っているので、ずっと今までこう、ふわふわしてきたんですけど。
ですって760さん、どう思います？
あ、喧嘩売ってるわけじゃないです、別に。今回の760さんも、まあ、ネタバレありとは言ってて、その多少のネタバレはもちろんあるんだけど、もう本当に これは言わない方がいいなっていうネタバレはあんまり言ってなかった。
ああ、なるほど。やっぱそこはあの、リーガルチェック入ってたんですね、
本当
に。
はい、リーガルチェックしてます。
なるほどね。
リーガルじゃないけど。
セーフですって。
僕がリーガルではないので、そのリーガルチェックではないんですけど、ホネストチェックは入ってましたけど。
ホネストチェックが入ってましたか。
まあまあまあ、でも、今回ね、ちょっとコナン見てきたんで、せっかくなんで、僕の好きなコナンを皆さんにぜひお伝えしたいと思ってね、今日はコナン会やろうと思うんですよ。
なるほど。
今回の話、小江さんなんかコナンについて、まあ、まあ、興味ないと思うけど、なんか、聞いてたり、なんか知ってる情報とあったりしますか？
連休が明けたぐらいからかな。
うん。
もう僕のスポティファイの広告枠を回答キットが奪いまくっていくんですよね。もうずっと奪われっぱなし。
はいはい、奪います。彼は奪います。
すごいの、もう、毎日奪って奪って、もう、うん静かな空間やなーって言って、こう、平時が行って終わっていくあの一瞬。そろそろ聞き飽きたなって思ってるぐらいなんですよね。
聞き飽きるんじゃないよ、コナンも。いいんだよ。今回のね、そう、メイン、キーパーソンは、
うん。
怪盗キットなんですよ、やっぱり。
おー、もう、それはまあ知っていて、まあ、またホネスが激昂しそうだなって、もう、コナンの舞台でキットをやるんじゃないよってホネスが激昂してそうだなってずっと思ってますよ。
僕は、マジックカイトも好きなんです。
うんうん、
ね。だから別にコナンの場でも今となってはお馴染みになった怪盗キットが、こう、席巻するのは別にもう何とも思ってないし、怪盗キットも好きなので、
うんうん、
いいんです、
うんうん。
そこは別に疑義を申し立てようとは思わないし、リーガルチェックも通ってますから。
通ってますから。
そこら辺は大丈夫なんですけど、今回のね、あらすじを一応小平さんにお伝えしようかなと
思います。はあ、はは
あ、簡単に、もう、オープン情報です。これは公式ページに載ってるあらすじをただただ読み上げるだけなので。
オープン情報ですね。
はい、こちらはリーガルチェック OK という前提のお話をさせていただきますけど。
皆さん安心してお聞きくださいね。
はい。舞台がですね、北海道函館なんです。
あ、北海道編ってこと？
はい。北海道別に流浪に剣心ではないですよ。残念ですけどね。剣心行かないんですけど。
行かないですか？
ただですね、北海道函館にある尾上財閥という財閥がありまして、
はあはあ、
その財閥のまあ、お宝とかを入れてる収蔵庫にですね、
うん、
怪盗キットからの予告状が届くところから話が始まるわけ
です。ほー。
で、その予告状にはなんとですね、今回キットが狙うものとして、うん、幕末を生きた新選組副長土方歳三にまつわる日本刀を盗みます。
あら、北海道編と綺麗にリンクしている。
いや、そうなんですよ。
すごーい。
まあ、ここで刀出てくるんだみたいな、ちょっと流浪に献身感がね、あるのかないのかわかんないですけど、まあまあ、土方歳三にまつわる日本刀を盗みますよという予告が届いて、この尾上財閥の方々はですね、うん、うわ、どうしようどうしようみたいな感じになってるところに、毛利小五郎が呼ばれて。
呼ばれて。
まあ、それにくっついてくる形でコナンとランがね。
コナンとランがつっくついていて。
はい、だいたいついてくるっていう。ところから始まるんですけど。
はあ。
まあまあ、もともとこの怪盗キットとはいうのですね、ビッグジュエルを狙う人なんです。
ビッグジュエルを狙う人。
はい。What? ビッグジュエル専門なんですよ、基本。
What? What? What?
宝石。
専門用語来たよ。What? What?
いや、ビッグジュエル、まあ、大きい宝石ですね、言ったらね。
はあはあはあ。
だからそのキラキラしたものしか、まあ基本は盗まないというか、っていう怪盗なんですね、怪盗キットって。
じゃあなぜ日本刀を盗むって言うとるの？
そう。そこが、やっぱりこう、キットを捕まえようと思っている、
はあ、
警部がね、中森警部っていうのがいるんですけど、
はあはあ、
もう疑問だし、
疑問だし、
なんで刀なんだみたいなのもあるし、コナンとしても、お前ビッグジュエルしか狙わねえんじゃねえのかよ、みたいな感じなわけですよ。
また上から喋るんだから、コナン君はもう、すーぐもう対等目線か、ちょっと上から。
うどう新一だからね、コナン。
すぐよ、すぐ、もう。いや、
コナンって大体上から目線だから、うん。そこに対してなんか、大人に対してはあれれーとか言うけど、ね、うん。基本なんか犯人に対しては常に上から目線ですよ。
威圧的なんだよな、もう。もうちょっと優しくして。
そういうところ、ね、
時代変わってきたよ。優しくしよう。犯人にも優しくしよう。
そうだよ。だからパワハラで訴えられるかもしれないから、これハラスメント芸人また出てきちゃいます。
もうコナン見るのも世話しないよ、もう。
今のコナンの発言ちょっとパワハラだよ、みたいな感じになっちゃうからね。
マイルドにしましょう。脚本修正しましょう。うん、そうそう。
あ、もしかして、ビッグジュエルを普段盗まれている方なのに、日本刀を盗まれるのはどういったご用件ですかって聞かなきゃいけないですから。
本日はどういったご用件でしょうか。
まあまあ、そんなこともなくですね。
なくですか、はい。
はい。まあ、いつものようにバチバチと、回答キットと、まあ、敵対をしながら、最近はちょっと回答キットの手助けなんかもしちゃったりしてですね。この
しちゃったりしてですね。
しちゃったりしてですね。まあまあ、そこに、たまたま、北海道の函館で行われている剣道大会のために来た服部平次も参加をしまして。
たまたまね、たまたま居合わせたのが服部平次だもんね。たまたまですよ。おー、すごいな。
おー、なんや工藤って言ってね。
おー、もう、その隠さず普通に呼ぶのね、もうね。
あ、もう
ちょっと、もうちょっと隠れていって、もうちょっとね。
ランがいるときは言わないんですけど、ああ、ポーズみたいな感じなんだけど。
よかった、よかった、もう。
まあ普通に対等のときは、お、工藤みたいな、
ね。もう使い分けが難しく、TPO をわきまえて、平次もね。
結構盗聴されてるよ、コナン。と思いながらね。ヒヤヒヤはしてるんですよ。ヒヤヒヤしてるんだけど、まあまあ、服部平次から工藤と呼ばれているという。
なるほど、なるほど。
まあまあ、そんな、剣道大会のために訪れてた、服部平次も参加をしまして、もちろん服部平次が来るということは、遠山和葉も来るわけですね。服部平次のことを好きで、服部平次も和葉のことが好きでみたいな、まあまあまあ、その、色恋沙汰なんかも起こったりなんかした。
あ、もうこの時点でオールキャストじゃないですか、もう。
そうなんですよ。
ビッグスターが、ビッグスリーが大集合ですよ。
ええ、コナン、服部平次、そして、カイトキットというね。
もう、これはもうアベンジャーズ感すごいですよ、もう。コナンアベンジャーズ、そう、フル集合ですよ、もうね、もう。
まあ、そんな状態でですよ。いろいろ、こう、起こってきて、まあ、カイトキット追い詰めたりなんだして、いる中で。
うん。
こう、函館のですね。
函館の。
こう、倉庫街で。
倉庫街で。
胸に十文字の切り傷がつけられた。遺体が、ね、見つかるわけです。ここが、まあ、事件なんです。
なぜそこほっぺたじゃないのか。そこはぜひともほっぺたに十字傷をつけてほしかった。そ
うね。あ、ここでもこう十字傷でちょっとなんか掛け合わせてくるのかなみたいなのありますけど。
どうしたどうした、チラチラしてるぞ。
今回はルロニケンシンではない
ので。チラチラしてるぞ、ワツキが。チラチラしてるぞ。
ただ、まあ、その十文字、今回刀ですからね。
刀ですからね。
日本刀というのがキーワードになってるわけですから、まあ、そこで十文字切りつけられた、そう、遺体が見つかりまして、そこでですね、捜査線上に浮かび上がったのがですね、
うん、
死の商人と呼ばれるアジア一帯で武器商人として活動する日系アメリカ人の男というのが出てくるんですよ。
ほう、ほうほうほう。
まあ今回のその武器を扱っているような人が出てきたり、あとはその、尾上財閥の尾上さんが出てきたりで、まあなんか水どもみたいな感じになりまして、この刀を奪い合うみたいなところの話なんですね。うん、
なるほど。
で、そもそもその剣なんでみんな欲しがってんのっていうのが、ま、疑問なわけじゃないですか。
本当ですね。
で、その、刀にまつわる言い伝えとして、どうやら、戦時中にね、
うん、
軍需産業に深く関わってた、尾上財閥の、
うん、
初代当主が、函館のどこかに、お宝を隠した、とされていて、
はあはあ、
その、お宝の隠し場所を見つけるのに、その刀っていうのが、必要なんじゃないかってことでみんなこう探してるわけです
。なるほど。じゃあ、中間パーツとしてね、うん、一旦刀を手に入れねばならないと。
そうそうそうそう。刀が宝というわけではなく、
はあ、
その最終的な宝を手に入れるためにはどうやら刀が必要そうだぞというようなことらしく。
なるほど。
じゃあみんなとりあえずその最終的な目的を達成するために手段をまず見つけようじゃないかということですね、これは。
なるほど、なるほど。
はい。で、どうやらそのお宝っていうのが、その当時、その戦時中の当時、日本が、まあ、おそらく負けるだろうみたいに思われてたのが、その戦況を一変させるほどの強力な兵器なんじゃないかというような噂があってですね。
うん。
まあ、それもあって、先ほどのアジア一帯でね、武器商人として活動している日系アメリカ人が、何としてでも奪いたいと。で、それを、うん、まあ、外国に売っちゃったりなんかしちゃったりして、お金儲けできるんじゃないか、みたいなことを、こう、企んで、こう、いろいろ戦いが繰り広げられると。
なるほど。
いうようなですね。まあ、そんな、天下分け目の、お宝争奪バトルミステリーという、命題がされてましてね、今回。
うん。
まあ、その、お話が、この120分にわたって、いろいろされてたというお話なんですよ。で、この、天下分け目のお宝争奪バトルミステリー。まあ、初めて聞いた単語なんですけど、これ。こんなミステリーあんのかっていう話なんですけど。とは言いながらも、
はあはあ、
やっぱりですね。
やっぱりですね。
平次、和葉、そして、ね、乱が出てきたりとかすると、 まあ大体、やっぱ色恋沙汰もちょっとちょいちょい絡んでくるわけですわね、これ。
なんか過去映画の予告編だけでも、兵士の恋物語かーみたいなやつがあったりとか、
こ そうね。
全然追っかけてない僕からしてもこう、ずーっと進捗なしなんですか、皆様っていう感じがするぐらいの、もどかしさなんですけども、まあでも、そこがいいんだよね。知ってる。
そう。くっつきそうでくっつかないみたいなね。ところ、まあ、しかもあれですから。だってコナンの世界はまだ1年経ってないわけ。
ああ、そっか
そう。高校生の色恋沙汰なんていうの、その、1年かけてじっくり告白する人もいるでしょうよ、そりゃ。
そうだね。僕が小学生から一気に、もう40手前のおじさんになっても、彼らはまだ1年も経ってないんだもんね。
そうですよ。だから、そんなもんよ、高校生の恋愛って。分かったけどね。まあ、人によっては、こう、くっついたり離れたりを繰り返してる方もいらっしゃるとは思いますけれども。まあまあまあまあ。そんな状態の、その、恋、色恋沙汰もあり、
うん、
あとは、何ですか、今回謎解きもあってね、先ほど言ったように、
うん、
刀というのが、最終的なお宝を見つけるための鍵になるわけですよ。
刀が鍵になると。
おう、どういうことやねんみたいな話ですけど、わかりづらいですけど、その刀を使わないとそのお宝の在処がわからないっていう、
うん、
急にこう謎解き要素が入ってくるわけですね。
はあ、はは
あ。でもまあまあその何幕末の時点で謎解きってあったんだみたいなところはちょっと引っかかる部分もあったんだけど個人的には。
まあまあまあまあ、ゲームとかの世界ではありがちですけどね。
まあまあまあまあまあ、まあ、でもまあ。なんだろうな、その、ハイテクノロジーなものを使わないと解けないっていう謎ではなくて。
うん。
やっぱりその当時あるものだけでしっかり解けるような。
うん。
その謎解きっていうのがありますよという。
うん。
まあ、そういう要素も絡んできている、今回の、この100万ドルの道しるべね。五稜星と書いて道しるべと言うんですけど。
うん。
まあ、というようなお話でございましたね。これがあらすじなんです、ストーリー。
うん。
でね。
うん。
これを見た感想をちょっと述べさせていただきたいんです。
どうなんですか？ラーメンは出たんですか？
あ、そう。
それともチャーハンが出てきたんですか？餃子が出てきたのかな？
いや、ラーメン頼んだのよ。
ラーメン頼んだよね、そうですね。
久々に。だから10年ぶりぐらいにラーメン食いたいなと思って。
そうだね。人にラーメンチケットもらってね。
そうよ。お金一切払わずに。いやらしいやつだよね、本当に。人からもらったラーメンチケットでラーメン食いに行ったわけよ。
お
ー。すいません、ラーメンください、つって。で、ラーメンは出てきたの。
ラーメン出てきた。
うん。お、ラーメンちゃんと。しかも、まあ、それなりに僕の理想通りのラーメンは出てきたわけです。
そうだよね、もう、通常1枚のチャーシュー、テレビだったらチャーシュー1枚なのに、今回は3枚も乗ってるみたいなチャーシューなわけですよね。
そうそうそうそう。で、やっぱり、コナンの映画って言ったら爆破が付き物じゃないですか。
そうだね、ラーって言ってね。
アニメ、テレビアニメの方ではスポンサーの関係で、爆破が使えないみたいなの、ね、まことしやかに言われてますけれども。まあまあ映画になったらバンバン爆発されるわけですよ。
バンバン爆発。
バンバン爆発されて、今回も皆さんご期待通り。あ、これネタバレになっちゃうかもしれない。爆破はあります。うん、
爆破はあります。
ネタバレでも何でもないけど、これは。まあまあまあ爆破はあるんですよ。だから、なんだろうな、コナン映画って、の真髄はここみたいな抑えるべきポイントみたいなところは、
うん、
まあだいたい抑えられてきたわけ、
うん、
あこれぞこの映画だなと思って見てたんだけど、
なるほど、
最後の最後でね、
最後の最後で
なんて言ったらいいんだろうな、
ラ
ーメン食べ終わりました、
食べ終わりました、
最後の余韻うまかったな、ラーメン
うまかったな、
ラーメンうまかったよっていう時に、
あ
結構お腹いっぱい、うん、これでバッチリかなっていう時によ。
スープまで飲み切ったぜ。
なんか、なんて言ったらいいんだろう。二玉目出された気分。
二玉目出された。
しかも、
お客さんまだ終わってないよーって。
ちょっと趣向を凝らした二玉目出てきたみたいな
感じ。おお。
え？みたいな。
え？ここから味変するんです？え？え？トマト乗せちゃうの？え？みたいな。え？
これもう、強制ですか？僕別に、おかわりしてないですけど、みたいな。ぐらいの、
ほう。
衝撃展開があったのね。
なるほど。
で、僕はそこで、ちょっと最近のコナンの映画に対して、ちょっと一言物申したいの
が。物申したいものが出てきたぞ。
いや、物申したいのよ。だって、そんなラーメン食べ終わったと思ったら、二玉目出てきたらさ、ちょっと物申したいじゃん。
店長、店長
ってなったわけ？ちょっとお腹いっぱいだよみたいな感じになるじゃん。
ああ、うちの店に文句あんの？
いや、ないんだよ。ないんだけど、ちょっと言いたいことあるなと思うのは、
はあ、ははあ、
僕ってほら、さっき言ったように、原作中なのよ。
原作中来ました。
で、僕は青山剛昌先生が描くコナンが好きなの。
はあ、ははあ、
絵柄も含めてね。
絵柄も含めて、はあ、はあ、
で、アニメのコナンって、やっぱり、うん、青山剛昌が書いてないから、
うん、
ちょっとね、バランスが違うんですよ。僕の、この原作で見ているコナンの書き方とはちょっとやっぱ違うのね。
ちょっと違いますか。
それはもちろん、だって、そのアニメのスタッフが書いてるわけだからさ。
うん、
もちろん、丸々同じっていうのにはいかないし、もうそれはしょうがないんだけど、で、それ映画も一緒なわけ。
うん。
で、本当に重要なシーンだけ青山剛昌が書くのね、映画って。
へぇー。
そう。ここ印象的なシーンだから、ここは書かせてくれって言って、青山剛昌が書く。だからそこだけ絵柄がちょっと変わるっていうのが、コナン映画の、
へー、
あるあるなんだけど。
そうなんだ、へぇー。
そう。一番印象的なシーンは、そこだけ原作中が盛り上がる。まあ、それぐらい分かりやすく、なんかこう、バランスがちょっと違ったりするんだけど、原作が好きだから、
うん、
話の展開っていうのはやっぱり僕は原作でやってもらいたいのよ。
はあ、はあ、その生死となる話の部分ってこと？
あ、そうそう。例えば、新しい登場人物出てきますっていう時に、一番最初に映画で出してもらいたくないわけ。
なるほどね。
漫画ありきだろうと思ってるからね、映画は。
あくまでもね、メインストリームは漫画だ派ってことね。
そうそうそう。漫画を主軸に、その枝葉として、まあまあいいよ。OVA があったりとか、ね、アニメがあったり、その映画があったりとか、まあまあそこら辺だっていうふうに僕は思ってるから、
は
あ
はあ、
先に映画で新登場を出すのは違うんじゃないかなと思って、てるわけね、
なるほど、なるほど。とりあえず、皆さんとりあえず、こういう人もいるっていうところでね、飲み込んでくださいね、もちろんね。分
かってる。こういう話をしながらめんどくせえやついるなと思っていただければいいんだけど。でも、それが僕の理想なんですよ。
まあ、言いたいことは分からんでも。
うんうん。
まあ一方で、まあ、コナンはもうビッグタイトルすぎるからな、大人の事情まみれだろうな、ということも一方で思うというかね。
そう。まあまあ、それはしょうがない。で、過去の例でいくと、
うん、
映画で経験したこと、
うん、
例えば映画で京都を舞台にした、
うん、ははは、
ところで、ランたちがね、京都に行きました。そこで、例えば初めて会った京都府警の刑事さんがいます。
はあ、はあ、地元の警察官がね、いますね。うん、はいはい。
いるじゃない。
うん、
で、その人はもう、本来は、その映画の中だけでもう出てこないっていう感じになるかなと思ってたんだけど、
うん、
数ヶ月後、
うん、
に、漫画の方に出てきたんだ。
お
ー。で、この間京都行った時に、お会いしましたよね、みたいな話を漫画の方で言ってるわけ。
あー。これは悩ましいね。ある意味ではファンサービスだし。
そうなんだ。
まあ、ホネス君みたいな派閥からすると、うん、何してくれとんじゃいって話ってことだね。
お前、それ映画で見とらんやつ、ついていかれへんやんかっていう。なんでよ、その見てる前提で、その京都府警の刑事さんをこの前会いましたよねみたいな話してんねやっちゃ話なんですよ。
これは難しいよ、もう。これこそリーガルな話だわ。どうしようかね。どこが法の正義なんでしょうね。これはね、難しいな。
いや、だから、その主軸映画に変えたんかって話じゃない？その部分だけを捉えるとね。
まあそうですね。
うん、
映画の出来事ありきで漫画が進んでるっていう受け止め方になりますね。そうそう、確かにね。
そっちを見てないと楽しめないんですかみたいな話。ただ一方でね。
はあ、はあ、ま
あ、そうは言っておきながらも、
うんうん、
映画がそもそも漫画を読んでないと楽しめないところもあったりするわけよ。
なるほど。
要は、小江さんで言うアベンジャーズパターンなわけ。こっちの、シリーズ見てたらここは楽しめるけど、
ああ、
そこ見てなかったら映画としてはそのまま話は通ずるんだけど、こっちのシリーズ見てた方がより楽しめますみたいな。
まあそうだね。
感じの作りになってるわけでね。
履修すれば履修するほどね、そうそうそう、旨味が出るはずなんだかっていうね。
だから過去のコナンの映画も、見てれば見てるほど、あ、ここの登場人物はあの人だね、みたいなところがこう繋がってくる。みたいな面白さはもちろんあるんだけど。
なるほど。
漫画は、漫画でそれやっちゃダメじゃないっていう。あ、そう、映画から持ってくるのになんか違くないっていう、やっぱなんかこう、漫画気の幹説みたいなところがやっぱあるからさ。
は
あ。で、それでも、過去に一回もやもやしてんのね。
なるほど。
で、それがね、さっき言った、今回の映画の一番最後に再び強制的に出されましたっていうところに繋がるんだけど。
はあ、ははあ、
え、それ、いや、その展開を映画でやるかいみたいな、再びだった。
なるほどね。じゃあまあ、本田さんの理想論で言えば、その話は、原作の方でまずやって欲しかったよ、みたいなことね。
そうなのよ。え、しかも、結構な胸圧展開だった。
あらら
え、だからそれを、その展開にさせること自体、コナンのファンとしてはね。
うん。
漫画原作でやってもらったら、めちゃめちゃ燃える話だったのよ。
なるほど。
え、それ映画で先出ししちゃうんすかみたいな。
難しいね。でも、多分、純粋に、ホネス君が言ってる気にするような部分のところを気にしない人からしたら、最高の展開やないのってなってるわけでしょ？
あ、そう。だから、映画中の人もいるわけよ、コナンに。ね、僕の後輩で。
すいませんね、この、すごいナチュラルに、インターネットロジックみたいなワードが、こう、ぴょんぴょん飛んできて、大変すいませんね、これね、なんかね。二チャンネラーじゃねえんだよな、これな。
そうね。チューチューって言ってるけど、映画が大好きな人ね。あ、ごめんなさいね。そう。映画が、コナンの映画の方が圧倒的に好きな人っていうのがいるわけですよ。
はいはい、なるほどね。
で、うちの後輩にもいるんだけど、うん、その人たちからすると、映画しか追ってきてないから、ほぼ。だから今回の多分一番最後の二玉目に関しては、めちゃめちゃ嬉しい二玉目だと思う
ね。最高の二玉目がね、店長いいんすかこんなの食べちゃってってなってるわけだ。
もう、来年のラーメンもめちゃめちゃ期待しちゃいますみたいな。っていう展開だったのは俺もわかってるわけよ。
なるほどなるほど。
だからそれをね、まあだから俺のわがままだってわかってるよ。それを、やっぱ、漫画原作の方でやってもらいたかったなって思うし、ただね、まあ、そこで完全に憎めないのは、
うん、
一番最新刊の105巻、ね。
漫画のね、うん。
映画公開の2日前に出た105巻、僕単行本買ったんですけど、
ほうほうほうほう、
そこで若干、その僕が2玉目もらいましたっていうその話のエッセンスはね、盛り込まれてたのよ。
ほー。
あと直接的には言ってないんだけど、
お
ー、エッセンス部分だけその単行本には含まれてる状態でのその映画の打ち上げた感があったから、
はあ、
まあ、完全にこう、非難することもできない。まあでもね、ここでそのどういった内容だったかっていうのはもう野暮なので、
なるほどなるほど、
まあ、それは一切言いません。これはやっぱり見ていただいて、やっぱり、あ、本当にコナン好きな人はそれをうわーってなってもらいたいところだから、あ、でこんだけ言っても多分本編見たら、
うん、
うわーって絶対なるから、
なるほど、
っていうぐらい自信を持って言える展開なんだけど、やっぱ原作中としてはそこら辺は原作でやってもらいたかったなっていうところの思いが、やっぱ一番最後に強かったなっていうのが今回の100万ドルの道しるべでしたかね。
まあ、話を聞いていて思い出したのは、まあ途中、流浪に剣心の話が出ましたけども。
はいはいはいはい。
僕最後にやっていた流浪に剣心の実写映画。
おう、はいはいはい。
あの話の時にこう3人の小平さんがいるって話をしたんですけども。
ああ、しましたしましたね。
うん、原作至上主義の小平さんと、
あ、それですね、
OVA 最高派の小平さんと、そうは言っても実写映画を愛したいぜ、小平さんがね。
はいはいはい、
まあ、僕の中にも、るろうに剣心に対して、ホネスト君と同じ派閥が一人いるので、まあ言いたいことはわかるんですよね。
いや、でもね、別にコナンの映画僕嫌いなわけじゃないから、
うん、だから多分三人の小平のうちの一人が
ほぼ同じ状況なんだから。映画を好きなホネスもいるのよ、そりゃ。だから映画としてはすげえじゃんってなってんのよ。ただやっぱりその原作中のホネスとかね、やっぱ結構な 顔を出してるわけ。
ってことね。まあ、ホネス君は、そこの、その原作中、ホネス君が結構、ブイブイ言わしてるってことだね。
そうそう。割合が高いし、しかも、一回過去にコナン映画は、過去にやらかしてるので。
やらかしている。
やらかし、だからさっきのね、その、映画で初登場したやつを、その後に漫画に持ってくるってこと
ね。ああ、そういうことね。はいはいはい。
そのちょっと不信感が、やっぱ原作中、ホネストの中にはあるわけよ。
なるほどね。
っていうのがちょっとそこがちょっと出てきちゃったかな。ただやっぱりもう僕、カイトキット好きなので、
うんうん、
今回の話はもう、大満足でしたね。それで言うと
難しいね。まあ、原作、そうだね、原作を、まあ、一番好きなのがどれかっていうところだからな。難しいよな。ほんと人によって違うからな。
そうね。ただ、難しいなと思うのはさ、
うん。
過去の映画の中には、
うん、
その漫画の方で一切その存在自体を無視されてる映画もあるわけよ。
え？うん。
ここがすっごい難しいんだけど、コナンってさ、その漫画があるじゃない。で、アニメがあるじゃない。で、映画があるわけよ。で、アニメってまあ漫画からそのまま、まあ、アニメにしたものもあれば。
あれば。
アニメオリジナルもあるわけ。
まあ、そうだよね。長年やってますからね。
うん。で、それに加えて映画っていうのはさ。
うん。
漫画ではほぼ描かれてない話なわけじゃん。完全オリジナルなわけね。
コナンの映画って、漫画のこのエピソード撮ってきましたパターンってのはないんだ。
ない。
へぇー。
完全にオリジナル脚本も、もうそれ用に書いてるから。
なるほど、なるほど。
一切ないんだけど、
うん。
ないんだけど、さっきみたいに、漫画本編の方で、あの映画のあの話を、過去にあったこととして語る、みたいなことが、途中から、ちょっとずつ入ってきたのね。だから、リンクがされるようにな
ってるの
もあるんだけど。
うん。
っていう中で、一切触れられてない話とかあるわけ。
はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。
っていうのは、どういうことかというと、過去の漫画の方ではね、
うん、
東京スカイツリーならぬ、
うん、
ベルツリーっていうのを、同じ形のスカイツリーと同じ形の鈴木財閥が作った634メートルの、テレビ塔っていうのが東京に立ってるんですけど、
こんな。うん、そうだ、それを1年以内に建てちゃったんだよね。
あ、そうそうそう。うん、それをね、昨年の漫画7603で、すげえやろみたいな話を言ったんだけど。
シンギュラリティやでみたいなこと言って
まし
た
ね。そうそうそう。それが漫画の中に出る前の映画で、
はぁ、あ、はぁはぁ。
実は、大阪にベルツリーというタワーを建てちゃってるんだよね。
建てちゃってるのか。
映画の方ではね。
映画の方で建てちゃった。
でも、そこがもし世界線として繋がってるんだとするとさ。
すると。
平時の拠点に立ってるわけじゃん。
そうだね。ややこしくなるね。こいつはややこしいね。
なんだけど、漫画原作の方では、
うん、
大阪のベルツリーの話は一切出てこないわ
け。一切ない。そんなものは立っていない。
ってすらいないわけね。
うん、
っていうのがいろいろあって、この映画の世界線と漫画原作の世界線って実はコナンちょっと違うんですよ。
ちょっと平行世界なんだ。世界線がずれてるんだ。
そうなのよ。で、重なってる部分もさっき言ったようにあるんだけど。
は
あ、
ははあ、
っていう、コナンの中でもちょっとね、いろいろややこしいの。
ややこしいな、それはな。難しいな。
だからこそ、まあまあ、映画好きのホネスもいるし。
うん。
まあまあ、漫画好きの話もいて、まあまあ、そういう、こう、世界線の違いなんかもあって、ちょっと難しいってところあるので、こう、原作好きホネストとしては、映画に対して、どういう立ち位置で接したらいいかわからないってところもあるのね。全部取り込んでくれるんだったら、ウェルカムなんだけど、一部だけ取り込むんで、これは無視しますみたいなんて、どういう立ち位置で見ればいいんだみたいな、
ね。すごい、ホネスト君の味出てるね。すごい出てるわ。染み出てるわー。
いや、わかんのよ。漫画なんだから全部楽しめばいいじゃんって、わかる
すごい染み出てるね。ホネスト汁が出てるよ。
いや、だからね、その理屈で通らないところってね、やっぱ嫌いなのよ、ホネスト。で、こっちでこうやって言ってて、こっちではそうじゃないと、どっち信じりゃいいのかみたいな話っちゃうからさ。あれはちょっと厳しいですね、これは。
なるほどね。
はい。だから、今回のこの100万ドルの道しるべの私がこの二玉目と呼んでいるその展開が、
うんうん、
おそらく今後漫画本編にも入ってくるとは思うのね。ということはきっと100万ドルの道しるべに関しては一応過去に起こったものとして 原作に取り込まれる話なんだろうなとは思ってはいる。
なるほど。
そういう意味で言うと。うん、だから、まあ、最終的にはいい話だったなって終わらせたいんだけど。
それはまあどうなんだろうな。過去、映画でやった話を、
うん、
漫画で取り込み直すとか、描き直すみたいなことはやったことないの？
あ、ないね。
あ、ないんだ。
ないない。
そうか。
だからね、切り分けてんだよね、一応ね。でもなんか登場人物はちょっと、あ、そういえばこの前京都行った時ぐらいの、その感覚で、さらっと出てきたりはする。
まあでも、確かに、じゃあまあ、必ず映画にと原作がリンクしてるとも言い切れないわけだから、
うん、
原作の世界どういう認識でお前らやってんのってところが分からないってわけだ。
そうなの
よ。難しいね。
だからホネスト的にはちょっとこんがらがるんだよね。
そうだね。それはまあ確かにそうだな。
どう見ればいいんだいみたいなところもあるし、あとはもうさっき言ったようにやっぱりコナンってさ、もともとコナン一筋でやってたんだけど、途中から怪盗キッドが出てきたじゃない。
まあね、そうだね。
で、その時点でマジックカイトとコナンがさ、もう世界線が言い乱れてるわけ
ね。ああ、もうアベンジャーズ化したからな。MCU だわ、もう。
で、またね、もうちょっと、刃がね。
お？来る？ついに仮面刃。仮面刃来る。
完全アニメ化するんですよ。
ああ、らしいよね。お、楽しみだね。うん。
で、その要素がね、今回の100万ドルの中に。
おや？
ちょっと入って
きて。おや？おやおや？
ネタバレになっちゃうんですけど。
おやおや？
ちょっと入ってきてるんですよ。
まさかの刃が合流するパターン？
あ、刃は出てきてないよ。で、刃の話自体はだってさ、結構昔の設定だからね。
いやー、これから合流しちゃう？戦っちゃう？
でも刃の要素って。
剣道でできるやついるもんな。ちょうどいいな。いいね。ええー、おーわ。
刃の要素っていうのが入ってきてるので。
おーおー。
これま
た。さやか来る、合流する。
な、難しいですよ。だから、それがいよいよ入ってくると、もう青山豪将、ビッグスリー揃い踏みみたいになっちゃうからさ。それこそね。
来るね。すごいね。これ来ちゃうね。
いや、だから、この前のその報道のその、完全アニメ化っていうところで、
うんうん、
もしかすると来年。
もしかすると来年。
映画では、がっつり、あるかもしれない
です、ね。がっつり刃。
わかんないけどね。
がっつり刃。
いや、あの、
ゴジラバーサスコングならぬ、コナンバーサス、刃来る。
わかんないけどね。
江戸川コナンと黒金刃が来る。五感も一緒だな。びっくり。
でも、なんか、それの可能性もあるんじゃないかなっていうワクワク。僕も刃も全部読んでるんで。
刀を使ってきたの、伏線。
いや、あるんじゃないかな。
ある、あります。
うん。
マジで平時戦うかな。来るかな。
まあるんじゃないかなって言ってるのは、あの本編見ていただいたらなんとなくそこら辺紐解ける。
ただ、平時風神拳握る？来る？
ただね、その、刃を見てない人からすると、今回の映画見ても多分わからないと思う。
いやもう刃見てない人の方が多いわ。何年前だと思ってんだ、本当にもう。30年前だぞ。
そうね。いやいや、コナンも30年だから。同じぐらいやってんだから。
いや、本当にもう。まあま
あでも30年前の時点でほぼほぼ刃終わりだったからね。
お
ぉ。まあまあでも今のタイミングでアニメ化っていうところはなんかの複製になってるんじゃないかなというふうに思うんでね。
いやー、刃のゲームもう一回作ってほしいなー。もう一回雷切りしたいんだよなー。
まあ、懐かしいですね。
懐かしいなー。沖田くん出るかなー。また出るかな、沖田くんなー。
沖田くんはだってもうコナンに出てますからね。はい。
合流してんの？すでに。
あ、もう合流してます。
いや、もう、ちょっとどういうこと？
そっかそっか、ご存知ないの？
ご存知ないですね。
あ、沖田くんはね、もう結構前から本編に
出てる。あ、本当に？マジ？
出てるんですよ。
仮面ヤイバーだけじゃないの？
あ、そうそう、沖田くんは、平時の剣道の対戦相手だったかな。
そんなところで、ちょっと平時やり合ってるの？もう、すごいな。
やり合ってるんですよ、そうそうそう。
勝てるわけねえだろう。
沖田くん出てるんですけど。
おお。
まあまあ、まあ、それ以外もね、ちょっとぜひこう
期待いただいて。鬼丸も出してあげて。剣道できるから。
まあまあ、そこら辺は。
おお。
ぜひ今後もね。
やっていこう。
動きたいという
か。やっていこう。
だからね、ちょっと、なんか、青山剛昌30年、このコナン30年というのをきっかけに。
うん。
ここ最近いろんなところとコラボしてるんですよ。この100万ドルの道しるべ公開にあたってね。
そうなの？うん。
そう。30周年記念イヤーですから。
ああ、じゃあ、スポティファイの広告枠を取られたのもそういうことか。
まあ、そうなんです。
そろそろ返してほしいんだよな、広告枠。
それも、それも一環だし。
あれ？ ビッグジュエルじゃないぞ。
え？ビッグジュエルじゃないけどね。
なんで取ったのあいつ。え？
刀みたいな手段なんじゃない？それ
広告枠もやっぱり輝いてるってこと？
そうだ、そういうことかな。
あ、そういうことか。なんかすごいすり寄ってんなきっと。スポティファイにすり寄ってんなあいつ。
まあ、ということでこの30周年を記念してね、いろんなところとコラボしていますから。
はあ、はあ、はあ。
ハヤツーもこれはまあ、ある意味コラボと言ってもいいでしょ
う。おーおー。
コラボ
じゃねえぞ、それは。ちょっと待って、今スルーするとこだった。おかしいぞ、今の。
PR 案件じゃないけど、PR ってつけますか、わざわざね。
わざわざね。もう自ら放火していく。リーガルチェックどうなってんだ。
まあまあまあ、そんなわけで。ちょっと久々に、まあ、映画の話をね。
うん。
やつでしましたけれども。ぜひ、コナン好きの方で、まだ見に行ってない方はぜひ見に行ってもらいたいし、もともと刃好きだった方、そしてマジックカイトね、また連載始まるっていうことらしいので、まあ、そちらもね、青山豪昌ファンの方々は、ぜひ注目をしていただきたいなということで、今回は名探偵コナンの話させていただきました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
オープニングトークの内容、
え？
短くしようって言ってた人いたよ。
短いじゃん。短いじゃん。
ダメだこりゃ。
1時間多分切ってるんですよ。
まあ多分編集の妙によって切ってると思いますけど。
1時間切ってるってことはうちの番組からしたら短いでしょ。あ、まあ、え、感覚バグってる？最近90分ばっかりやったから。そうね、ちょっと。あ、もともと45分目指すんでしたっけ、うちの。
もう、オープニングトークの時にこう、おいおい、ホネスさーって、シックバー全然動いてないぞってみんな思ってたことが明白ですよ、もう。フラグ回収しちゃったよ。あ、そうか。
え？
怪盗キットにシックバーも取られたのか。
シックバー取られてないよ。
ハヤツーのシックバーはビッグジュエルだったのか。そういうことか。
輝いてもないし。輝いて。
え？
時間という概念は取られたかもしれないね。
難しいもの取られたなぁ、もう。
まあ、それ、そんな難しいの取るの、だいたいルパンかね、キットぐらいですから。
確かになぁ、
まあまあまあ、いいんですよ。まあ今回はね、ちょっと、久々の映画会でしたから。
うんうん。
まあちょっとはっちゃけちゃいましたけれども。お聞きの皆さん、これ1時間ぐらい聞いてきてね、なんか気づいたことあります？
え？
なんか普段と違うなみたいな。
何が違うの？
なんとですね。
うん。
ついに、ホネスト。ロジックプロを買いました。
誰もピンとこないから。
あれ？聞いてないんですか？小平さんとはじめちゃんがやってる。
ロジックプロって何？って今こう反応してるのはじめちゃんとカルさんだけだから、って。買ったんだって。やるじゃん、ホネストってなってるから今もう。
買いました。編集ソフトなんですけど、ついにね、お金を出して買いました。パソコンも新しくしたんでね。
長かったですね。ようやくですか。
でもね、全然使いこなせてないの。
ですって、
うん。まだ買ったばっかりだから。ロジックプロにしたらね、いろいろできるっていう噂は聞いてるんだ。でも、今使ってるのはまだガレージバンドと同じ機能ぐらいしか使ってない。
聞け聞け、ハルさんに聞け。ハルさん、これだけは押さえとけっていうのを教えてやってくれ。
なんか、ジョンさんから言わせると口のくちゃくちゃ音とか自動で撮ってくれたりするんでしょ。
ガレージバンドでやりつけてるホネスはマジで正気の沙汰じゃないって言ってからな。
聞いてたよ。クリック音も自動で撮ってくれるって、それできるんだろうなと思って今クリック音一個一個消してますから。はい。なので今回の回からハヤツはようやくロジックプロで編集をねし始めて
ます。ああ、じゃあもう今週からこうハヤツもハヤツプロに変えようかな。早物通信簿プロってつけようかな。
いや別にプロつけなくていいですよ。トースターでもないし。
ハヤツの中にプロが入ったんだなって。
プロをね、四角く、角丸で囲まなくていいんですよ。別にね。
囲んでね、こう、シェフが、こう、この番組を調理していますみたいな手でね、やっていこうかなと思いますよね、
プレート プロの話です
ね。
まあまあまあまあ、そんなわけで、ちょっといろいろね、聞き応えが変わってるかもしれないし、変わってないかもしれないんですけど、そこら辺は、皆さんね、 がいろいろ感じていただけるかなというところでお話しておりますけれども
、うん、
まあまあそんなわけで名探偵コナンやってまいりましたが、まあいろいろね話しましたけれども、ぜひ今回ネタバレほぼなかったので、
うん、
皆さんに聞いていただけるかなと思いますし、皆さんからのコナンに対するお便りなんかもお待ちしておりますよというところで、ハイレム通信簿では皆さんからのお便りを募集しております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハイレム通信簿で検索するとアクセスいただけます。また SNS をご利用の方はハッシュタグハヤツを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そのわけでハイレム通信簿エピソード263は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私ホネストと
ホヘイでした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。